新次郎人気の裏に財務省あり、悪夢の増税シナリオ。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
相変わらず世間は進次郎のね、
はい、
令和の米騒動で持ちきりですよね。
そうですね。
で先週はもうその進次郎の言説にいろんな嘘がありますせと、
うん、
安くなるいてもならへんし、で2000円の米出てきた、いやそれはお前のせいちゃうし、うん、っていうの、これも嘘ですしね。もうで悪いのは JA やとか農協で複雑回帰なものがあって、これが悪いんだみたいに言ってるけれども、
うんうん、
そこ潰したらお米食べられるようになるぞお前。
そうですよ、
うん、
本当に
って、ね、そこがお米に関わるみんなが、
うん、
不当な利益じゃなくてですよ、不当な不利益でもなくてですよ、みんなが消費者も含めてみんながウィンウィンウィンウィンに、みんながいいようになるように左右するのが大臣なのに、
うん、
これ純然たる選挙対策でこれ、
うんうん、
やってるんだと。で早いことお米出してしもたら、かえって値段が長期的な米価の引き下げが遅れてしまうっていうことにもこうなっていくしね。僕はネット上にも書きましたけれども、その2000円で出すから米価は引き下がらないけれども、それこそ3500円とか3000円台でねお米を出して、既存のお米とどっちも売れるように、
うん、
ちょっと質が悪いけどもちょっと安い、ちょっと質がいいけどもちょっと高いっていうような構造であればね、これは備蓄米とそれから新米とが、いわゆるこれ経済学で無差別っていうんですけど、
うん、
どっちも同じぐらい魅力的になるわけですよ。ちょっと安かったら、
はい、
ちょっと質が悪くてちょっと安かったらと、ちょっと質が良くてちょっと高かったら、だいたい同じぐらいなんですよ、
うんうんうん、
ところが質悪いけどめちゃ安いとか言ったら、もう安いのはええわにこう、
やっぱまあそうですよね、
無差別じゃなくなってるんですよ、
うん、
こんなことするとね、価格競争のメカニズムが働かなくなってね、
うん、でどんどん売れ残っちゃいますよね、
売れ残っちゃって、古いのがね、
うん、
だから僕これね、無差別の価格で出すべきだと、いうことをまあ書いたんですけども、
はい、
まあ何知らねえよそんなものってことですよね。スピード感を持ってとか言って、そん
なお米なんて、その今急がれてもずーっと必要なものだから、
うん、ああそうなんですよ、
うん、
これ全体のこれ 4% ぐらいですからね、お米のそれちゃんと上手に使わなあかんかったんですけども、
はい、
これ非常に残念なことになってるんですが、
うん、
人気代が高まってるわけですよ、
はい、
で自民党の人気もちょっと上がってるわけですよ、
うん、
支持率も 4% ぐらい上がったりとかしてるわけです、一番の
大きすぎますよ、
うん、でもこれ純然たる選挙対策であって、これはまあ当然ながら森山さんとか石破さんがそれを画策してる、うん、意図的にそうしてるわけですよね。でもともとね、森山さんと進次郎ってめちゃくちゃ仲悪くって、
ほう、
で森山さんなんかは進次郎なんか絶対使いたくないと、
うんうん、
農水大臣なんか持ってんのほかやっていうふうに100万パーセント考える人なんですけども、でもこのタイミングで進次郎を使ったら、これちょっと自民党支持率上がるなと思ってるので、これもう嫌いなやつやけど、まずことこう言って、うん、政治家としてこういろんななんか顔残用して、
はい、
で進次郎を使ってるということなんですよ。だからこれ純然たる選挙対策として自民党としてやってるわけですが、その森山さんって言ったら何で有名になったかって、もいろんなことで有名になってますけども、あの消費税減税についてね、政治生命をかけて減税はしない、
もう言い切ってる、
言い切った稀有な政治家なんですよ、
うん、
これはね今現状の日本の政界における財務省にとってのヒーローになってるんですよ、消費税の守護神のようになってるんですよね、
うん、でも我々に対しては、うん、もうね、
そうそう、だから僕らにとってはもうお金もっとむしり取るぞこらみたいな話になってる
っ
ていうことですから、
うんうん、
だからこれはもうあの財務省と完全に結託してる人なんですよね、
手繋いでるんですね、
うん、だからこの進次郎人気っていうのも当然ながらこれ財務省が仕組んだシナリオになってるわけです。じゃあなんでそんなシナリオ なってんのかっていう話よね。これいろんな人出てきますからね、じっくりと30分お話したいと思います。
よろしくお願いします。キバ、今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、新次郎人気の裏に財務省あり、うん、悪夢の増税シナリオ。
うん、まあそういうことなんですよね。で、新次郎っていうのは、先ほども申し上げましたんですけど、森山幹事長からしてみたら絶対使いたくない農水大臣なんですよ。
はい。
なんでかっていうとね、新次郎っていうのはこれまで JA の株式会社化とか、うん、要するに農協の改革、うん、農業関係者の既存のやつは悪いやつで、そこの構造を変えちまうぞと。で、諸外国に農協だとかにアクセスできるような改革しちゃうぞと。ずっと言ってるわけですよ、
うん、
日本の農業潰しの張本人みたいな悪いやつでね、
はい、
アメリカの総区みたいな、アメリカの言いなりになってアメリカのために売国をするようなやつなので、それに対して、非常に警戒してるわけです、森山さんは。だからそんなやつがなるの絶対嫌なんですよ。そやけど今回電話したのは森山さんなんですよ、
うん、
新次郎さん。これなんでかって言ったら、新次郎を使った方がトータル得できるやろうと考えたんですよね。
はあ、
で、そもそも彼今回自分の政治生命かけるって言って、消費税の減税はしないって言ったんですよね。
はい、
だからこれで我々が負ければ、選挙で負ければ、私はもう責任を取って、まあ幹事長ですけどね、幹事長を辞任すると、
うん、
まあ、言ってるわけですよ。で、そこまで言って消費税の減税を阻止してるんですよね。政治生命かけるとまで。
そんなに嫌なんですね。
うん、そうそうそう、言ってるんですよ。だからここはもう何年でも勝ちたいんですよ。
うん、
で、その時に、あ、ここは米騒動を使って、新次郎に安売らしたら、人気が出てきて、
うん、
あれで、まあ2ヶ月ぐらい持つやろと。
うん、
7月20日までのね、まあ、7月20日って大体言われてますけど、2ヶ月ぐらい持つから、そしたらこれ、俺首飛ばんで済むわと。
うん、
なんかこれ背に腹は変えられへんから、ちょっと新次郎にちょっとやってくれとお願いしてみようと。ただ、これは記者の連中なんかにこう喋ってたらしいですけど、うん、俺が絶対新次郎に好きなようにはさせねえよと。勝手な真似はさせねえよとも、森山さんは嘘吹いてるらしくて、その好きなようにさせないっていうのは、勝手なことっていうのは何かって言ったら、農協を書いてあげたかは、やらないっていうことなんですよね。うんうん、もう新次郎はいつもそうやってこう後ろにいる人のパペットとしても、
うん、
男前だからね、ちょうど男前で漢字が良くて言語明瞭で、うん、意味は不明瞭かもしれないけど言語は明瞭だからね。
小泉公文ですね。
うん、そう。だからものすごくパペットとして使いやすいわけですよ。
うん、
っていうか、その操り人形って誰か操る人がいなかったら動けないじゃないですか。
そうですね。
うん、だからちゃんと彼には操り師が必要なんですよね。で、今はそれは森山さんがやってるっていうだけの。まあこれいつもの話やなっていうのがようわかるわけですよ。じゃあこれやるときにね、どうなるかっていうとお金かかるんです。例えば三木谷さんが通販で売ろうと思ったら1000円とか1000何百円とかかかるわけですよ。それ政府が負担するっつってるわけですよ。
うんうん、
だからこの500億をこうポンと出すと言ってるんですよ、財務省は。
うん、
普通は嫌なはずなんですよ。
うん、ですよね。
これなんでかって言ったら、 これはその話で目くらまししといたら、
うん、
消費税減税の話もすごい言われてるでしょ、
うん、
食料品消費税減税やったらこれ5兆円かかるんですけど、5兆円がもう今みんな忘れてるじゃないですか。
もう今お米安いでなってる。
お米安いでしょ、うん、だから500億円ぐらい出しといたら、
うん、
5兆円のお金払うんで済むわけですよ、
うんうん、
だからここで500円払ったら5万円出さんで済むってことですよ。ここで500円払わんかったら下手したら5万円出さされるから、
うん、
私はもう500円ぐらいちょっと小遣いやっとこうかと。しかも財務省はねもっと金儲けだろうと思ってるわけですよ、
うん、500
円使うことを通して、
はい、
毎年毎年10万円から15万円余分に儲けだろうかなと。ここで500円使うとったら10万円ぐらい儲かるなと思ってます。
そうなんですか。
なんでかって言うとここで500円やっとったら、うん、消費税を 15% にできるかもしれない。15% できるんですよ。これね、どういう話になってるかって、これからまずちょっとややこしい話しますよ。
はい。
で、まずね、これ、進次郎に500円握らして、500億円やったら、米が安く、はい、短期的に安くなって、全然意味ないんだけど、
うん、
短期的に安くなって、進次郎人気が出ます。これで、自民党の支持率が上がります。
はい。
で、石破の支持率も一応今 5% 上がってます。で 5% も上がってきたらこれ参議院選挙で大敗することはなくなるわけですよ、
うんうんうん、
自民党が、
うん、
でこれ下手しても大敗するかもしれないってめちゃくちゃ嫌われてましたからね石破さん。あの財務省がしゃべったらラッキーなもんですよ。もう石破があの自分が手なずけた石破が嫌われたらちょっと嫌やけど石破嫌われ度が減ってるわけですよ。で信じろ信じろとか言って2000円で書いた私2000円書いたありがとう信じろさん自民党ありがとうとかにこうなっとると、
うん、
そして石破さん嫌われ度がなくなったらこれ今回の選挙でちょっと嫌われ度が減ったらトータル選挙で勝てる可能性非常に高いんですよ。
まあそれはそうですよね、うん、人気が戻ってきたってことですか、う
ん、で特に今回半分しか選挙がないんですよ、
うん、参議院議員の。あ、はいはいはい、
だから半分は前勝った時の貯金があるわけですよ、
うん、
だからその貯金を食いつぶするぐらいボロ負けしたら、
うん、
自民党やばくなるんだけど前の選挙で勝った分ぐらいの貯金分負けなければ、
うん、
だからぼちぼち負けぐらいやったら勝利なんですよ。でこれもう勝ったとしましょうよ、
うん、
そしたらねこれ石破おろしってこれ起きにくくなるわけですよ。
まあ、勝ってますからね、
うん、だから石破政権ずっと続くでしょ、
はい、
そしたらもう今これ玉木とかね高市さんとかね木内先生とかね木内稔とかね西田昌司さんとかねこう消費税減税しろってやついっぱいいるわけですよ。
はい。
そいつらによる政権が誕生しにくくなりますよね。
うん、そうですね。今、うん、それで納得してるんでしょってなっちゃいますもんね、うん、そうそうそう国民が。
で、ずっとこれも覚えてますかね。去年から森山さんやとか、うん、まあ、石破さんもそうやし、岸田さんもそうやけど、ずっと高市潰しやってるじゃないですか。
うん。
あれ彼らは全員財務省の総区だから財務省の手下みたいなところあるから財務省の意向通りで動いて高市潰しやってるわけですよ。まあ高市潰しに関してはバイデンの意向だとか中国共産党の意向とかもまあありましたけれどまあまあとにかく財務省もこれ潰してほしいと思ってるわけですよ。だから進次郎500円やることで石破が仲良く元気が良くなることで高市潰しができるとおいで消費税減税も死んで済むようになるというのが、ま、一つの流れなんですけどね。で、さらにね、この話がね、恐ろしいのはね、玉木か野田かっていう話があるんですよ。
はい。
で、これね、財務省からしてみたら玉木うっとうしいわけですよ。玉木なんかおったら、なんか178万円の壁だとかね、
うんうん、
引き上げだとかつって、
はい、
でも所得税めっちゃ下げられるし、消費税だって下げろ、下げろって 5% にしろって言ってんだから、
うん、
めっちゃ下がるわけですから、玉木をなんとかもう潰したいわけですよ。で、一方で野田はね、野田さん中の消費税を 10% に上げるのを決定した人ですから超緊縮なんです。もともと財務大臣もやってるし。これね、その野田と石破くっつけたら、
はい、
過半数は絶対超えるんですよ。
うんうん、
だから、石破と野田、要するに自公と立憲民主党がこうくっついく状況を作れば、
うん、
これでもう安定的な、政権が出来上がるし、かつ石破も野田もどっちも財務省の手かだから、思い通りにできるわけですよ。
そう、
で、ね、十分、十分議席もあるから消費税増税もできるようになってるわけですよ。だから、財務省としてはここで石破を持たして高市潰しをしといたら、もう野田とうまいことをやって消費税増税の政局が出来上がるわけですよ。
そういう構造なんですね、うん、
しかもね消費税を増税するっていう理由はこれまで何て言ってきたかって言ったら社会保障費不足を補うために、
うん、
保険料が足らんところを補うために消費税をぶっ込むんだと、
うん、
でそのためには消費税を増税して社会保険料の不足分を導入するんですっていうことをずっと言ってきたんですよ、
はい、
それでね今ついこの間ですけども野田石破で国民保険の合意をしたのを知ってあります？
何ですか？どんな？
ね、国民保険料って今めちゃくちゃ安くなってて、
はい、
もらう額が、
はい。
生活保護よりも安なってるわけですよ。
あれですか？厚生年金の、そう
そうそうそうそうそう。
ああ、はい。
国民年金もらうのがすごい安くなってるから、
はい、
厚生年金分のお金をぶっ込みましょうっていうこと
で。はいはい、してますしてます。
ね、やってたでしょ？
はい。
で、厚生年金の方をぶっ込んだら、厚生年金もらってるサラリーマンめちゃ切れるじゃないですか。
そらそうですね。
なんで俺ら金払ってんのももらわれへんねん。
うん、
ああ、やっぱり保険料足りませんな。保険料足りませんな。おっしゃら何しか残ってない何しか残ってないほら、言ってごらん。言ってごらん。口、消費税。そうそう、それ。消費税ですね。
いや。
消費税を、何、あげるしか方法がないですね。ないですね。わかりましたね。って言えるじゃないですか。
嫌だ。
だから、今回の三党合意ね、立民との三党合意は完全に消費税を増税するための布石になってるんです、
うんう
ん、ところがこの布石を作ったのは石破でしょ、
うんうん、
だから石破が壊れてしまったら困るわけですよ。高市になってしまったらえらいことになるわけですよ、財務省からしてみたら、
うん、
っていうのもあって、でこれも進次郎人気で、で持たせたら野田とうまいこと年頃になって。で、うん、なんか社会保険料の話ってなんかようわからんじゃないですか。1階建て ?2 階建て それと消費税って関係ないやろって思ってるじゃん。もうめちゃくちゃ関係してるんですよ。もう論理としてはこれもう完全に消費税を増税する仕込みをしてるわけですよ。
うんうんうんうん、
これをなんとか全力で止めなあかんのですけど、そのために500億握らしとるわけですわ。
信じる。
この前やったらね、ほんまにね、もう皆殺しにされますよ。
いや本当にもうすでにやばいですから。
そう、我々人類はバカ、過去現在未来バカ。こうやって叫んでる歌があるんですよ。もうそうなりますよ。
うん。
ということでこれ前もかけましたけど、これ今日はライブバージョンでお届けしたいと思います。ブルーハーツで皆殺しのメロディーライブバージョン。
週刊クライテリオン。藤井さとしのアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全安心快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ザ・ブルーハーツで皆殺しのメロディーライブバージョンをお届けしました、
うん、91年のね、5枚目の、はい、ブルーハーツのアルバムのハイキックスっていう最初の曲なんですけど、まあ僕はこれまあ昔からまあ好きなんですよ。何が好きってね、
うん、
我々人類はバカ、過去現在未来バカ、なんか気持ちいいじゃないですか、
うん、
もういやバカ丸出しってことでしょ、
うん、
でこの消費税の話にしたって、その消費税なんかするから年金はその年はとりあえず賄えるかもしれないけど、経済が悪くなってくるから年金で集めるお金も減ってくるから給付金もどんどん減っていくし、
うん、
でどんどんどんどん貧乏に、消費税上げたら貧乏になってったら少子高齢化が進んで若いやつが少なくなって、ますます高齢化した時に、高齢者になった時にもらえるお金も減っていくわけじゃないですか。
はい、
完全にバカ、
うん、だってね、減税した方が税収増えるっていう、
そうです
ね、
うん、そうなんですよ。減税した方が成長して、で、一人当たりの社会保険料の もらえるお金も実は将来的には増えていくんですよね。うんまあ、そういう構造が見えてるにもかかわらず、バカみたいに繰り返し繰り返し繰り返し歌うって、これね、これ歌詞でそうなってますけど、繰り返し繰り返し繰り返し消費税を増税するっていうことに、こうなってるんですよね。で、そういう世論を作ってるのは何かって言ったらテレビでありね、まあ我々のラジオ、我々今ラジオ出てますけど、まあそういったラジオだとか新聞とかでもね、
はい、
まあラジオとかだったらまだちょっとマシに我々の声とかも入ってますけどね、多くのテレビとか多くのラジオとか多くの新聞とかはね、
うん、
もうなんか財務省の言ってることを垂れ流してるわけですよ。それで
だ
からテレビボーっと見たら財務省に洗脳されていく、新聞読んでたし、財務省に洗脳されていくっていうことになってるんですよね。
それが正しいと思っちゃいます
よね。そうそう。だからこれをテレビが待ってるぜバカ、ラジオが待ってるぜバカって歌ってるわけですよ。
はい。
うん、これ、ね、めっちゃ気持ちいいんですよね、これって。
うん。それに気づかないとね。
で、その結果、皆殺しのメロディーが、切り裂きジャックが読んでいる、マシンガンのリズムだぜ、皆殺しのメロディーだってことで、そんなバカをしてると我々が皆殺しにされますよっていうことなんですよね。まあ、じっくりザ・ブルーハーツのハイキックスを 1曲目から聞いてみてください。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子どもの頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
うん、でね、まあこういうことで財務省からしてみたら、その進次郎になんか小銭500億円ちょろちょろっと渡しといたら、もう後でもあまりある、うん、5兆円はまず浮くし、消費税の食料品分なくなるから浮くし、で、かつ消費税は 2% とか 3% とか 5% とか上げるようになったらね、うん、これ10兆円とか15兆円とか毎年毎年ガッポガッポ稼げるようになるわけですよ。
はい、
だから、たかだか500億円で毎年10兆円のビッグビジネスできんやったら、これ払うとこかっていうことで、
うんうん、
あんだけドケチな財務省でも500億円ポンとこう出して、
はい、
でそのおかげで、楽天とかで2000円でお米買えるわけですよ、うんうん、送料無料とかで、無料なわけないやないかお前みたいな、う
ん、ちゃんとねそこには人件費が
人件費その1000円以上かかるんだから、うん、運ぶのに、うん、だほとんどタダで配ってるようなもんですよ、政府からしてみたらね、
うん、
まあそんなことにこうなってるのはそういうからくりがあるからなんですけど、うん、じゃあこれ日本国民としてはどういう状況がいいかっていうとね、やっぱり今自由民主党のやってることっていうのは国民の方々にものすごい批判されてるわけですよ。新次郎任期で幾分回復してるとはいえですよ、やっぱり依然として物価高で苦しんでいるし、今米価が安くなった、なんかごく一部の米が2000円でごく一部だけ安くなったけれども、ちょっと目立つからニュースでやってるからなんとなく気分がようなってるかもしれないけど、結局財布の中身は全然増えないわけですよ。
変わってない。
変わってないですよ。もう米買える人なんてほとんどいないんだから、うん、2000円のお米なんてね、うん。
むしろ減ってる。
そうですよ。うん、で、もう困ってる状況にあるんで、やっぱりこれしんどいなと、こうなってくるし。で、やっぱり年金をね、
うん、
その、厚生年金のお金を使って国民保険の給付金を引き上げるとか、筋が違うやないかと。
国で何とかしてよってなりますよね。
むかつく話に、うん、になりますよね。だから、決してお米だけが高いわけじゃないしね。
うん、
でね、内閣支持率をずっと見てたらね、石破政権ほど低いやつってね、
うん、
まあもちろんその岸田とかずっと低かったですけど、こんな低い状況前あったかなって言ったら、これね、やっぱり菅さんもそこまで行ってないし、安倍さんもそこまで行ってないです。ずっと遡るとね、結局ね、野田とか、 菅直人とかになるんですよ。
もうだいぶ
2008年とか9年とか10年とか、うん、民主党政権末期ぐらい嫌われてる状況にあるんですよ。
はい。
だから500億円の橋田金でね、なんとかなるちゃうのはオーダーじゃないんですよね、本来は。だからね、ちゃんとしっかり適正にみんな判断してね、自由民主党が適正に評価されればね、
うん、
石破政権が続くってことは考えにくい。で、そうなると、まあ、総裁選になるから、また高市さんの可能性も出てくるしね。高市さん、あるいはその積極財政派のね、人とかになれば、これ玉木さんと連携を組むことになるから、うん、石破野田連合じゃなくて、例えば高市玉木連合っていう政府が、この秋に誕生しないでも限らないわけですよ。これは財務省にとっては悪夢ですけれども、国民にとっては大きな希望になるわけですよね。
ね、だって本当先ほどからね、うん、言ってますけど、うん、お米の値段のことだけじゃないし、うん、一番何がいいかってやっぱり、うん、ね、減税が、
うん、
もう直接的私たちの生活をね、助けてくれるから、
そうなんです。
そこですよ、皆さん、本当に。
そうなんです。それをね、しっかり考えていただいて、
うん、
まあ、どこに出るか皆さんお一人お一人がね、
うん、
考えればいいわけですけども、ちゃんと政策を評価して、
うん、
政府においてはその政府がやってる取り組みがちゃんとしてるかどうかっていうのを、
はい、
客観的に評価して投票していただくと、
ね、
おのずと日本には希望が訪れると僕は思いますね。
はい、皆さんでしっかり考えていきましょう、うんうん、そして表現者クライテリアの最新号は石破茂という知辱、日本的小児病の研究、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集中の質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さよなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。